ドリームバイドリーム、彩り豊かさライフ。
皆さんこんにちは。時刻は12時を回りました。いかがお過ごしでしょうか。 MC の陽気大成です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
この番組は彩り豊かな人生の伝道師陽気大成さんに、日常の中にあるとても身近な歌の歌詞、小説などからやりがいや生きがいを見つけ豊かな人生を歩むアドバイスをお伝えする番組です。
です。はい、ということで今日は急遽特番でございます。イエーイ。なんとですね、はい、1時間の枠で、
そうなんです、
はい、お送りをさせていただきたいと思っておりまして、
普段はね12時30分からなんですが、今日は12時30分前倒しで、
はい、そうですね、はいはい、よりこの彩り豊かなね、
はい、
人生を過ごしていただくためのヒントをいつも以上にたっぷりとね、
はい、
お伝えできるんじゃないかなと思っていて、ちょっと今からワクワクしております。
ワクワクですよ。は
い、ということでね、うん、どうでしょう今年の課題図書、
はい、
チョコレートコスモス、
はい、オンダリクさんの本、
はい、
これね私も読みましたよ。
あーねー、
一気に読んじゃった、読み始めたら。
そうなんですよね、結構こう分厚いですよね。何ページぐらいあるんだろうな文庫本版でさ560ページぐらいあるじゃないですか。
ありますね、本当だ
ね。そんなにこう分厚いのにこう一気に読んじゃうっていう。
そうなんですよ、
このやっぱりこのね読ませる力っていうのはね、
そう
凄まじいなと。
そう、そして今回もね、
はい、
登場人物のまあ多いこと、
まあね確かにね確かに確かに、うん、登場人物多いですね。
そう、オンダリクさんのって基本的に登場人物が多いんですけど、ちゃんとそれぞれのキャラクター個性豊かで、それぞれのこう視点からいろんなことを見せてくれるので、面白いんですよね。
そうですよね、なんかこううまくこう人格をかき分けてるっていうか、やっぱりこうキャラクタライズがこう上手なので、はい、うん、なんかこう読んでて飽きないというか、
飽きないですね、
ちゃんとこう後でつながってくるみたいな。最初お前誰だよみたいな感じなんだけど、だんだんこうつながっていくっていうのが、はい、こうなんかほんとこう気持ちいいなという、うん、なんかちゃんとこう最初の方に伏線張られてたのが、
うん、
後々で一気に回収されるっていう、こう爽快さみたいなね、
最後に行くほど爽快感が、は
い、ものがね
あります、
ありますよね、うん。で実はですね、はい、このねチョコレートコスモス、ぜひね、はい、長期にわたって取り上げていきたいなと思ってるんですけれども、はい、まあ普通にね、うん、読むとこう、まあ、鉄板主人公というか、
はい、
まあ、今回これダブル主人公になるわけなんですけれども、
うん、
そうですね、まあそのダブル主人公の一人のねアスカちゃん、
アスカちゃん
っていうところをね、はい、今日はね取り上げていこうと思うんですけど、
お、佐々木アスカちゃん、
そうですね、うん、佐々木アスカちゃん、まあ、言うてね、まあ、天才の部類というかね、
うん、はい、そうですね、
いう感じなんですけど、
はい、
今日はちょっとね、
うん、
アスカちゃんの本編のストーリーというよりかは、
はい、
ちょっといきなりマニアックなところから入っていこうかなと、
なるほど、
思ってましてですね、
今日のテーマは、
はい、今日のテーマはですね、はい、ちゃんと怖がれ、
ちゃんと怖がれ、
はい、
ありましたね小説の中に、
そうそうそうそうそうそう、
アスカちゃんのお兄ちゃんに言われた、
そうそうそうそう、例のね、はい、うん、やつをね取り上げていきたいと思っております。
はい、楽しみですね、いきなりそこから行くっていうのがまた面白いです
ね。そうそうそう
そうはい、それでは、はい、今日たっぷりお届けしてまいります。皆さんよろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。
それではここで一曲お送りいたします。竹内まりやで毎日がスペシャル。ということで、はい、今日は改めて、
はい、
テーマなんですけども、
はい、
ちゃんと怖がれ、
はい、ちゃんと怖がれということなんですけれども、うん、
はい、
これですね、うんうん、まあ、本編ではこの、まあ、演劇というかね、まあ、舞台をこう演じていくみたいな、
はい、
まあ、話じゃないですか。
そうですね、
なんですけど、まあ、アスカちゃんは一言で言うと、まあ、天才なわけなんですよね。
そうですね、
そうだけど、その天才っていうのはどういう天才かっていう話なんですけど、
うんうんうん、
それはなんか別になんか超絶演技が上手いだとか、
うん、
まあ、それももちろんあるんですけど、
うん、
なんかやっぱりこう コピーがうまいというか、
そうですね、
はい、なんかこう例えば道中でなんか歩いて、はい、携帯電話わーってやってるような女性をこうふと観察してその人をバッて演じるとか、もう役になりきっちゃうみたいな、
はい、
まあ、そういうこの役に入り込むっていうのがすっごいうまい、
うんうんうんうん、
みたいな感じでこう描かれてるわけですね。
そうですね。
でまあいろんなこうなんだろうな、本当にこう天才の名を欲しいままにというか、
はい、
その感じでこういろいろ演じてるわけなんですけど、うん、その途中で佐々木明日香ちゃんのこの出生の秘密を探るみたいなコーナーがあって、でそこでなんかこう実は彼女は〇〇をやっていたみたいなね、
はい、
でこの〇〇っていうのはね、うん、空手みたいなね、
空手
ねえ、
ね、
まさか演劇じゃなくて空手ですかみたいな、
いやびっくりしました
ね、空手出身ですかみたいなところの、その空手やってたよってエピソードの中で出てくるのが、うん、このちゃんと怖がれっていうやつなんですよね、
はい、
うん、でこのアスカちゃんの家っていうのは結構その空手をこのねやるこう一家としては非常になんかね歴史がある一家みたいな、
ま
あ、
なんか道場もやってらっしゃるっぽい書き方がしてありましたよね。
でなんかこうアスカちゃんも物静かなんだけど、
はい、
すごくもうめっちゃ熱心に練習をしていて、うん、
はい、
でそういう、こう寡黙なんだけれどもめちゃくちゃこう熱心に練習するアスカちゃんを、まあ、父親はすごくね応援をしていたみたいな、うんうんうん、まあそういう入りから入るっていうのがあって、
はい、
でアスカちゃんは弟が一人お兄ちゃん一人、
そうですね、
で、
うん、
で弟の方には、
はい、
結構もうボコボコにするというか
まあ強いんですよね、弟君に対しては
そうそうそう勝てちゃったみたいなね、
はい、
うん、ところがあって、で飛鳥ちゃんも結構なんていうんですかね、極端というか、
うん、
割り切り型っていうところがあるかなと思っていて
そうですね、
弟くんのもう弱点とかをもう執拗に攻めるわけですね、ここ怪我してるとかやったらそこばっか攻めるとか、
うん、
もう勝つためなら何でもするみたいな、
勝負の世界みたいなね、
そうそうそうそうでそれをお父さんに呼び出されて、
はい、
お前ちょっと礼も大事だぞと言われて、うんうんうんうん、勝つこと以上に大事なことってあるのって言われて
真理ではあるんですけどね、
そうそうそうそうそう、まあ、確かにそうだなっていうね、まあ、そういうちょっとなんか勝つこと以上に大事なことってあるのみたいな、
はい、
もうとにかくまっすぐ、もういい意味でも悪い意味でもまっすぐ、うん、みたいな、そういうこう飛鳥ちゃんの、うん、まあ、ストーリーで、はい、
うんうん、
でお兄ちゃんには勝てない、
勝てない
っていうね、
そう
ところがあって、
うん、
でお兄ちゃんに言われた一言が、
はい、
お前と空手のこと怖くないだろ
う
と、
うん、
これ以上空手のこと怖くなれないと、お前これ以上上手くなれないぞということを、
うん、
こうね言われるわけですよね、
はい、
ちゃんと怖くならないと上手くならないぞと、
うんうんうん、
意味わかんねえっていう風にアスカちゃんは思うわけですよ、これ
そうですよね
って感じじゃないですか、
はい、
だけどまあどうですか、僕は結構呼んでる側としてはお兄ちゃんの言ってること分かったんですけど、
うんうんうん、
玉木さんどうです、
いや最初ね、うん、お兄ちゃんのそのセリフを読んで、
うん、
最初んどういうことなんだろうと思って、うん、じゃあ怖いってなんだろうなって考えてみて、あ、そっか、怖くないと頑張れないというか、うん、頑張る理由が見つかりづらいなっていうのもちょっと思って、
ほう、なるほど、
うん、
はあはあはあ、
だからなんかこうなんか恐怖に対するものが怖いから、うんうん、なんか失敗しないようにとか、うん、その恐怖を回避するためになんか準備しとこうとか、
ああ、なるほどね、
そういうことお兄ちゃんって思いながら、
あ、なるほどね、あ、じゃあその口ぶりだと結構あれですか、玉木さん自身も怖いものに対してなんか過去克服してきたとか、
うん、
怖い思いしてきたとか、うん、なんかあったんですか、
いやー、まあ、日々そうですよねやっぱり私の場合怖いものってこうなんかやっぱこう、うん、根がね、
うん、
こうなんかね、ま、真面目な方なのかな、
真面目ですよね、
真面目ですかね、
真面目ですね、
そうなので、はいはいはい、失敗したくないとか、
うん、
あとこう期待には応えていきたいなっていうのがあるんですけど、なかなか力及ばずなところが、
はいはい、
こうねいっぱいあると、うん、やっぱちょっとへこみつつ、いやいや、そのためにはいろいろ勉強しなきゃなとか、いろいろ準備しとかなきゃなとかね、
なるほどね、
っていうここ数年
あ、なるほど、ね、
特にっていうのがあったので、
それに対してその失敗したくないっていう恐怖があったから、
うん、
まあこういろいろ逆にうまくいってきたみたいな、
そうですね、だから準備しといてよかったなって思うことは結構ありますね、
うんうんうん、あ、なるほどね、
なんかもう想像してみて、
うんうん、
あ、 もしこういう時こうなったらどうしよう、うんうん、って考えて、うん、あじゃあこうしておいた方が安全みたいな、うん、
あなるほどね、
安全安心みたいな、
はいはいはいはい、
っていうのでなんかなん、うんうん、なん、うん、そうですね、それで乗り切ってきてるところはただありますね。
あなるほどね、
うん、
想像するね、
想像する
これね、
はい、
大事なのよ、めちゃくちゃ大事なんです、
はい、
もうこれ心理学の世界でも言われてるし、経営学の世界とかでも言われてるし、
はい、
もうね最悪を想定する、
うんうんうん、
未来の失敗を想定するっていうのは、はい、もうめちゃくちゃ大事なんですよ。
あ
これ多くの人がやらないんですよね。
そっか、
そうあのバラ色未来万歳みたいなそれで終了みたいなパターンもあるし、
はい、
だから人間って、はい、その怖いから逆に目を背けて、うん、その恐怖をないないないないってこう、
はい、そうそうそう
しちゃうんですよね、
したくなっちゃう、
そうそうそうそう、だけど最悪を想定しておく方が、はい、本当は怖くなかったりする
ん
ですよ。だからなんか例えば避難訓練とかあるじゃないですか、
は
い、
ありますね、
あれもう結局最悪想定してるからやってるわけ、
そうですよね、
じゃないですか、
うん、
最悪想定しなかったら火なんか出ねえよわーいっつって、
そうですよね、そうする必要なんてないよっていう状態になっちゃいます
もん
ね。
そうそうそう、それでいいじゃないっていうふうに思うんですけど、はい、だけど想定をして訓練してるわけでしょ、
はい、
地震の訓練とかも一緒じゃないですか、
うんうん、
だからその最悪を想定するっていうのはめちゃくちゃ大事、
うん
なんですよ。これもう本当にだからその例えばダイエットしたいとするじゃないですか、
ダイエット、
はいね、ダイエットしますってなった時に、はい、よしみたいな、明日から炭水化物一切取れませんって言って、
うん、
取るじゃないですか、
うん、でいやなかなかねっていう、
そう、そうなんですよ、あのねこれだからもうどうにでもなれ効果みたいな、
はい、
どうにでもなれ効果って実際あるんですよ心理学で、
あえそういうワードでどうにでもなり効果っていう、
あるんですよ、なのであの例えば、
はい、
明日からもうおやつ一切抜きって決めるとするじゃないですか、
うんうんうん、
はい、でそうするとおやつを食べないって決めるんだけど、
はい、
おやつ一口食べちゃうみたいなシーンが出てくるんですよ、そういう時って
ありますね、どうしたって逃れられない時ってありますよね、
そうそうそうそう、でなんかその客先 でこう出されるとか、うん、なんかこう一口ぐらいいいじゃないですかってこう担当者の人に言われるとかあるじゃないですか、
あ、うん、ありますね、
でその甘い一言に乗ってしまうと、
はい、
一口食べちゃったじゃあもういっかってなってこの普段以上に食べちゃうみたいなパターン、
あもう心が痛いわ
これねどうにでもなれ効果なんですよ、
そうかどうにでもなれ効果だったんですねあれ、
だからその例えばポテチ食わないって言っててポテチ一口食ったら一パック食っちゃうんですよ、
はい、食べちゃうもったいないそれで食べちゃう
そうそうそうそう、今日ぐらい一回になるんですよ、出したからっつって出しても破るんですよ、で、はい、破ったら今日ぐらいいっかっつって、
うん、
その食べないぞって決める前よりむしろ食べてるみたいな
ありますね、
そうそうそう、だから我慢するとねそれだけこうなるっていう心理もあって、はい、でこれは結局食べちゃう未来を想定してないからそうなるんですよ、
はい、あそういうことか、
そうそうそうそう
そうですね、本当それこそお客さんのところいて出されちゃうとかね、そう、
そうい
うことを想定してないんですね、
そうそう、だから食べないと、だけど、はい、食べてもいいけどと、
うんうんうんうん、
もし食べるシーンに遭遇したら、
はい、
何キロカロリーまでとか、
うんうんうんうん、
その次の一手みたいなものを考えておくっていうのが、
あ
最悪を想定するっていう一つのあれですよね、
そうか、食べちゃったけど、うん、どうやってリカバリーするかっていうところもまでもちゃんと考えておく、
そうそうそうそう、人間ってねうまくいくことしか想像したくないんですよ、
したくないですね、
まあ、例えばこれ集客とかも一緒で、
うん、
そのこの戦略打ってでこうやってこうプロモーションとかしてそしたらいっぱい集まるはずだわーっつってやって、はい、うん、全然集まりませんでしたチーンっつってもうなるじゃないですか、
なる、
なのでこれだけ集まらなかったら次の一手みたいなものをこう決めておくと、
はい、
実際このなんだろうな、その障害に対して対処できたりとか、
うんうんうんうん、
メンタルの持ち直しが早くなったりとか、
うんうんうん、
まあ、実際リカバリーできたりするんですよ、
そうですね、
これあの心理学用語でウープの法則って言うんですけど、はい、あのガブリエル・エッティンゲンっていうね人が開発されたメソッドなんですけど、
はい、
まあ、あのだから最悪を想定しておく、夢見る夢子だけじゃ叶わないよっていうのがあるんですよ、でそれって結局その恐怖っていう感情に由来するので、
はい、
怖いから備えをする、
そうです ね
昔からあるじゃないですか、備えあれば憂いなしっていうことがね、
本当だ、ことわざにあった、
うん、そうそうなんですよ。それぐらいやっぱり準備って大事で、はい、準備っていうのはそのネガティブな未来を想像すること自体が悪いことじゃなくて、
うん、
ネガティブな未来を想像できるっていうその恐怖心が湧いてくるからこそ備えができる、うん、
はい、
でもちろんその備えを使わない方がいいに決まってるけど、
うんうんうんうん、
備えがあるから安心できる、
はい、
安心できるからいい結果が出るっていう循環。
そっか、恐怖心ってなんか悪いものみたいな、うん、ネガティブって悪いものみたいなイメージありますけど、
うんうんうん、
確かにちゃんと準備してひっくり返す準備ができてれば、
うん、
一番パワー発揮できますね。
そうそうそうそう、だからうまくいくだろうし最悪こけても大丈夫みたいな、うん、この二段構えがあると安心してできて、
はいはい、
結果一番いい結果が出るみたいな、
うん、なるほど、
そうなんですよね。
そっか、
うん、
でなんかそういう状態、私、まあ、もしそうなったとしたらこうすればいいっていう、こう準備ができてるから、
うんうんうん、
多分その人に余裕ができてきて、
うん、そう余裕ができてくるんですよ。
そうですよね、
そうで余裕感が結果を出すんですよ。
あ、
そんなさあ誰もさ、なんかもう例えば今月何件契約取らなきゃいけませんみたいな顔してさ、はい、なんかさどうですかみたいな言ってくる営業マンから買いたいですかって話じゃないですか。
そうですね、余裕感じないですね。
そう、余裕ある人にやっぱ人は惹かれる、緩んでるところに人は惹かれる、
はい、
そもそも人っていうのは安心安全を求める生き物だから、
はい、
そういうふうにこう余裕感があるっていうオーラとか空気感に惹かれるから、だから最悪を想定しておくってことが大事、
うんうんうんうん、
でそのおおらかで余裕があるっていうことは別に何かその恐怖がないってことじゃなくて、
うんうんうんうん、
恐怖があるから余裕感が出るっていうか。
なるほどな、
うん、
そうですよね、
うんうんうん、
恐怖があるからこその
そう、
それをちゃんと利用して余裕ができるようになる、
そう備えありというところですね。
本当備えあれば憂いなしですね。
そうっていう面がまず一つ恐怖にはありますっていうところで、
はい、うん、
実はまだ恐怖に対してはねちょっといろいろあるんで、またねちょっと次のコーナーでお伝えしたいなと思っています。
一曲、ね、はい、挟んで続きをよろしくお願いします。
はい、はい、
それではここで一曲お送りいたします。小田和正で言葉にできない。ということで今日のテーマはね、あの恐怖について。
そうですね、恐怖っていうところなんですけど、はい、まあ、まずね、あのこの最悪を想定しましょうみたいな恐怖の種類がありますよっていうところが一つね、
はいはい、
でもう一つが、うんうん、まあ、ここの作品で言われてるのは、
はい、
空手でいうその怖さを知らないとっていうね、
うんうんうんうん、
話じゃないですか。
そうですね、
でこれは、まあ、端的に言うと、
はい、
なんかこう自分一人でできる作業というよりかは、
はい、
まあ一言で言うと相手の立場に立つとか、
お、
まあ、難しい言葉で言うと代理創造っていう。
代理創造、
そう、代わりに創造する。だから、まあ、日本語で言うとね、もう単純に相手の立場に立ちましょうとかね、
そうですね、
思いやりましょうみたいな、
よく言われますね、
感じのことなんだけど、
はい、
この代理創造っていうものをどれだけ深くできるかっていうのが、うん、この人生のクオリティに関わってくると僕は思ってるんです。
うん、
例えばこの空手の例で言うと、こうどこ攻撃されたら痛いとか、
はい、
どこ攻撃されたら嫌だとか、
うんうんうん、
まあ、あとなんかその怖い、
はい、
例えばここに打ち込まれるのは怖いとか、
はい、
なんかこう試合に行く瞬間にこう怖いみたいな、
うんうんうん、
あ、ものをこうできてると相手の気持ちが想像できたりとか、
あ、
こう
確かに、
だから勝負に勝ちたければ、
はい、
代理創造して相手がされたくないことすればいいんですよ、
うん、そうですね、
そう
確かに。
で逆に仲良くなりたければ想像して相手がされたいことすればいい、もう簡単ですよね、だからね。
そうですね、
そう
確かに、それ相手の立場に立たないと見えてこないところですもんね、
う
ん、
そう
やっぱりこう自分とは違う人だから、その人の置かれた環境というものがあるので、
うん、
じゃあその人の環境から見てみると、うん、私にはこれ嬉しいけどこの人にとっては嬉しくないということもあるから、
う
ん、
そこ
をしっかり見て、
そう、
嬉しいことをしてあげる。
そうで逆に言うと、
はい、
恐怖も己の物差しで測るなっていう、
あ、そうですね、
こういう考え方があるわけですよ、
うんうんうん、
あの特にね、はい、このまあ、僕はコーチをやらせていただいてるのでよく言うんですけど、
はい、
あの恐怖の種類に、なんていうんですかね、その事象が、例えば、はい、あの人によってはアイスクリーム道に落としただけでマジで本当もう鬼のようにショックっていう人も いるわけじゃないですか。
そうですね。
で逆になんか相手からすげえ罵声浴びせられてもスーンってしてる人もいるじゃないですか。
そうですね。
なんか恐怖の種類とか傷つくその大きさっていうのは事象に比例しないっていうか、本人の中でショックなんだとしたら、
うん、
それはショックなんだよっていう。
そっか、本人の中にしかその物差しがないんですよね。
そう、まあ、それだからその、まあ、もうちょっとね専門的な話をすると、はい、そのコーチ側っていうのはその主観と客観をこうね、はい、使い分けなきゃいけないんだけど、
うん、
まあ、でもとにかくここで皆さんにお伝えしたいのは、
はい、
自分の物差しがあるよっていう。だからそれは他人の物差しで測れるものじゃないよっていう、
うん、
そこをまず理解しておくことってのとっても大事。だからそれを自分が自分に対して分かってあげるっていうのがめちゃくちゃ大事。
そっか、
そう
そうですね。だって自分が何が嬉しいとか何が嫌だとか何が怖いとかが分かってないと、
うん、
まず代理創造ということは全くできませんよね。
そうそう
自分の物差しをちゃんと知る。
そう自分の物差しをちゃんと知ることによって他人の物差しを知るきっかけになる、うん、
あ、
だからこれはその比較と自己尊重の世界っていうか、
はい、
なんかあの人にとってはこれって大したことないけど、うん、私にとっては大したことなんだっていう理解がすごい大事で、
うんうんうん、
これが言えると逆に言うと私にとって大したことないけどあなたにとっては重要なのねっていうことが理解できるようになる。
そうですね、
うん、
確かにそういう場面ってやっぱりありますもんね。
そう
あ、そういうことが大事なんだと嬉しいんだって思う。そう時ってやっぱりあるので、
そう
それは物差しの違いなんですね。
そうだからその自分のショック度合いの大きさに対してよくね、うん、
はい、
こんなことで落ち込むなんて私ってダメだって言ってさらにこう願るっていう、
うん、ありますあります、
あるじゃないですか、うん、いやそれはそもそもナンセンスな掘り方だぞっていうのがすごいあって、
あ、そうですね、
あなたがショック受けたんだったらそれが真実なんだよっていう、
そう、
これが主観の世界なんで。
そうですよね。
そうやってこう自分の物差しをぜひね、うん、たくさん知っていってほしいんですよ。
そ
してそれをなんていうかな、事象で比べない勇気っていうか、なんかそこを持つことで、あ、これは私がすごくショックなことなんだって、
うんうん、
逆に言うとショックってことは、
うん、
あの大事にしたい面とも言えるので。
あ、そうですよね。
そう、私の人生にとってこれはプライオリティが高いんだっていうふうに読み取ればいいし、はい、私はそういう人間なんだって言って己の物差しっていうのを、まあ、作っていくというか、うん、まあ、なんだろうな、それがよりこう見える化していくっていうか、
うんうんうん、
でそのことによって相手の代理創造というものがすごく膨らむので、
うんうんうん、
なんか一人一人違う人間なんだよっていうことをいい意味で自覚をしていく、
は
い、
うんうんうん、
でそれは全部正しいんだっていう、はい、このなんか何かが間違ってるとかじゃなくて誰もが正しいっていう視点に持つと、うんうん、これが敵を作らない考え方。
あ、そっか、誰もが正しい。
そう
そうですね。
そう
そのこんなことって、
うん
うん、ね、言葉で言ったらこんなことで5文字ですけど、
うん、
そのこんなことがその人にとって私にとってすごく大事なことだし、うん、相手にとっても大事なことだったりするので、
うん、
そういうものなんだねってちゃんと受け止めてあげると相手を攻撃する気持ちにもならないので、
うんうんうん、
きっと豊かな人生になりそうです。
いや、そうそう、本当そうなんですよ ね、これだからこれが本当の意味での相互理解になるんで、
はい、
その代理創造っていうのは僕のニュアンスで言うと、
はい、
なんか相手の立場に立ちましょうっていうのではちょっと言葉として弱い感じがあって、
お、
うん、相手の立場に立ちきるんですよね。
立ちましょうだとまだ私自分寄りだけど、立ち切るだったら相手そのもの。
そう、うんうん、まるでこのコスモスの話にねちょっと戻るけど、
はいはい、
もう演劇でその人の人生一からやるような感覚までいけると、
あ、
ものすごい理解できる。
いや、そうですよね、うん、
だからその人のこの出てくる言葉には必ず背景があって、
はい、
なんかこうふとした一言に人の本音とか潜在意識だとかが何考えてるかっていうの結構ポロッと出たりするので、
うんうんうんうん、
そこ代理想像できると、
う
ん、ものすごいもうなんか相手にとって唯一無二の存在になれるっていうか、
はい、
こう理解してあげることができるし、
うん、
まあ、逆に言うとそれが対戦相手だと嫌なとこつけるよねっていう。
そうか、使い分けでね。
そう
よくも悪くもじゃないですけど、
そう
使い分けて、
そう、
まあ、的確にね、欲しいというかやりたい状態に持っていけるというか、
うん、
あ、できますね。
そうなので、もう本当に相手の立場に立ち切る、そこまでぜひ言っていただければなと思うんですよね。
よくあのね、 あのお芝居とかでこう、うん、キャラクターがいるじゃないですか、まあ、例えば、うんうん、アスカちゃんだったら、うん、アスカちゃんの発言の中に、うんうんうん、あこの発言があるってことは、うん、なんでこんなこと言うんだろうなって考えて、うん、本読んでいくと、うん、あ過去にこういう出来事があったからのこの発言なんだろうなとかが想像つくじゃないですか。で実際にそれを、
うん、
それは台本って話なんですけど、うん、実際に会った人とそれをするっていうことですよね。
そうそうそう、だからなんだろうな、魔法の言葉があって、
はい、
あなたがそう言うんだったらそうなんでしょうねっていう。
お
そうそうそうそう、だから〇〇に対して私は悲しいとか、はい、〇〇に対して私はムカつくって、
うんうん、
いうことに対してそれ別にムカつくなくてよくないって言うのは簡単なんだけどいやあなたがそうやって悲しいとかムカつくって言うんだったらそうなんでしょうねっていう、
あそっか、
この姿勢をまず崩さないことによって、うん、一気に信頼関係できるんで、
うんうんうんうん、
で一気に信頼関係ができると、
はい、
自分の考えが相手に入るんですよ。
うんうんうんうん、
だからこの、まあ、セッションとかで僕よく心がけてるんですけど、
はい、
その相手のなんだろうな受け入れ体制をまずつくのが先だから、
うんうん、
どんなに正しいこと言っても人って受け入れないし、
そうですね、
入らないので、
はい、
やっぱりこの相手の世界観を理解するっていうのがとっても大事で、
そうですね、正しいこと言われるとカチンとくることあるので、 その前にですね、
そうそうそうそう、うん、代理想像して、
はい、
でしっかりこう相手の立場に立ち切って相手が言ってほしい言葉をこう言って、
はい、
自分は味方だよ敵じゃないよって言って、
うん、
こうまるでこうなんか戦場でこう手を挙げてこうね、
うんうんうんうん、
こう近づいてくる人みたいな感じで、
はい、
まあ敵いないですよっていうのを示して、
はい、
でこうボディチェックとかされて、うん、確かに武器ないねみたいな、
うんうんうんうん、
敵ないねみたいなを確認していただいて、ちょっとこうお酒とか飲んで楽しんでみたいな信頼関係できてからでさみたいな、
うん、今ね想像してみたんです、その体制、
はい、
結構無防備になるじゃないですか。
そう無防備になるね。
そうそれちょっと怖くなるかなって思っちゃって今。
そうだからこれまたちょっとね深い話になるんですけど
、
はい、何かを得るには何かを差し出すっていう考え方が必要で、
はい、
信頼されるには信頼を差し出す必要がある。
先に
そう自分が敵ではありませんっていう丸裸っていうものを差し出すことで相手の信頼を得られるわけ、
はい、
うん、だから自分が何を差し出すか、
はい、
うん、それは安心という覚悟というか、
お、
うん、
安心という覚悟、
そう安心するにも覚悟が必要 で、
そうです、ね、
緩みますってちゃんと決めなきゃいけない、
はい、
緩むっていう選択をしますって決めなきゃいけない、
うんうんうん、
でそれをするから初めて豊かさや富や信頼っていうものが出てくる。だからそこは自分が信頼してないな、緊張してるな、攻撃体制だな、
はい、
不信の世界にいるなっていうことを自分が自覚した上で、でそうじゃないって、緩む、委ねる、許す、はい、そして信頼しますっていう姿勢を貫くっていう方にチェンジすること、それを通じてのみ相手との信頼関係がガラッと変わったりとか、
は
い、本当にこの世界がこう大調和していくっていうか、
はい、
いう感じになると。
そう
なので、まあ、その己のこのなんだろうな、安心を差し出す、はい、己のこの主観をしている、
うんうん、
己の無防備を差し出すということで、
うん
うん、相手の信頼だとかいうのを得れることができる、
うん、そうか、やっぱね、なかなかちょっと無防備になるっていうのがね、少し恐怖心が、うん、
それこそね、
そう、
それこそ恐怖心がね、
そう
あるじゃないですか、
ある、
うん、
ですけども、
うん、
まあ、今日のね、本当テーマですよね、うん、恐怖をちゃんと利用して、
う
ん、
そう、
でちゃんと準備をするんですね、
うんうんうんうん、
こういうふうに私はあなたに安心を与えたいんです、
うん、
そのための覚悟を準備するんですね、
うんうん、そうちゃんと準備するちゃんと準備する。で、まあ、これはねまたちょっと次のコーナーとかで喋りたいなと思ってるんですけど、あ、はい、うん、まあ、ちょっと若干だけ入れると、
うん、
恐怖っていうのは、
はい、
大体ねステージが変わる前兆のことが多いので、その違うパターンをすることによって大きく人生の流れがガラッと変わるっていうことがすごくあるんですよね、
はい、
でその大きく変わる予感をするとどうやら人っていうのは恐怖を感じるらしいというのが今までの経験としてやっぱあるので、
はい、うん、
そのなんかこう大きな変化の前触れとして恐怖っていうものを捉えると、また一つちょっと見方が変わったりだとか、うん、恐怖いらっしゃいみたいな、
あーそうで ですね、うん、来るぞ来るぞみたいな、
そうそうそうそうそう、大きな波が来るぞっていう、うんうんうん、なんかこう予感があって、なんかこう恐怖を感じてるんだなっていう捉え方もできたりするんで、はい、なんかそういう示唆もぜひ持っていただけるといいんじゃないかなと思うんですよね。まあまあちょっとこの辺はね、またちょっと次のコーナーね、はい、話したいなと思っています。
よろしくお願いします。はい、それではここで一曲お送りいたします。愛子で花火。ということで、はい、続いて恐怖の捉え方っていうことですかね。はい、
そうですね、はい、恐怖ってね、はい、まあ、ある意味、はい、成長痛とも言えるかなと。
成長痛、
うん、と思ってるんですよ。その成長痛っていうことはあるじゃないですか、はい、成長するのにこう痛いみたいなね。
そうですね、
なんかね、その骨とかがこう伸びていくときにこう痛くなるのは、それ成長してる証だよみたいなね、はい、話があるじゃないですか、うん、なんかそのなんだろうな、その相手のオーラとか見てると、はい、オーラとか見てるとナチュラルに言っちゃいますけどなんだろう、雰囲気とか見てると、はい、なんかね、その恐怖を乗り越えた瞬間というか後ってなんかねオーラ大きくなってる感じがするんですよね。この人はたくさん恐怖に向き合って超えてきた人なんだろうなっていうのがなんか雰囲気でわかるっていうか、
あ、なんか堂々とした人っていうのが、そういう感じしますね。
そうそうそう、で堂々とした人って安心してるんですよ、うん、さっきの話じゃないけど。
はあ、そっかそっか。
そうそうそう、だからなんだろうな、どんなに恐怖の世界にいても私は安心できるっていう、なんかそうい う, こう力強さみたいなものをこう感じるっていうか、うんうんうん、それこそこう土台とか重心がしっかりしてるから、はい、なんかこうどんな波が来ても今別に私は揺れないですけどっていうような、うん、なんかそういう強さを持ってる、なんか矢印みたいな感じでこうピッて押してもこうコロッて戻ってくる、うんうん、みたいなこう重心の座りとこう強さがあるみたいな感じがするんですよね、はい、でそれはその成長痛をどれだけ乗り越えてきたかっていうところに比例するんだろうなっていう感じがしてるんですよ。
そっか、成長痛なんですね。
そうそうそうそう、だからこの恐怖が来たら、あ、やったみたいな、はい、ちょっとこっからステージ変わるんじゃないのみたいな感じの感覚を持っていただけるとめっちゃいいなと思っていて、
成長できるぜって。
そうそうそうそう、これを超えたらきっともっと余裕な堂々とね、あのしっかりいろんな富や豊かさや人間関係のねものをこう得ることができる私になるんだっていうね、
うん、
そういうこの恐怖の捉え方、
はい、なかなか難しいなと思うんですけど、うんうんうん、でも確かにそうやって捉えると、うん、本当に楽しみになりますね。
そうそうそうそう、
やったきたぜみたいな。
そうそうそうそう、うん、でね、その恐怖をなんかこうネガティブなものと捉えるんじゃなくてね、はい、まあこのいろんな捉え方をこう紹介してるんですけど、はい、怖いままやる、
うんうんうんうん、
っていうのってめちゃくちゃ尊いんじゃないかなって。
怖いままやるが尊い。
そう、そう、なんかね、怖かったらみんな逃げたくなるんですよ。そもそも恐怖って命の危機とか、まあ、もともと動物的な本能で言うと、はい、ちょっと逃げようみたいな、うん、ここにいたら命やばいみたいなものがあるわけじゃないですか。
ありますね。
で、まあ、そういう、こう脳の残ってる影響があって、はい、あの命の危機じゃないのになんかこう恐怖みたいなねステージが変わる、うん、だから今まで安全安心な環境でいるから大丈夫なんだけど、はい、今まで上でやってたら大丈夫なんだけど、なんかこう新しいことにチャレンジするってなると今までの環境が変わって最悪死んじゃうかもっていうのがあって、うんうん、でこの恐怖っていう感情がね出てくるみたいなメカニズムだと思うんですよ、
は
い、
うんうんうん、
だけど、まあ、今の世の中ね、大体皆さんがね恐怖に感じてることをやったとしても、まあ、別に知らないじゃないですか。
そうですね。
だからそうすることでその、はい、怖いままやるっていうことがなんかこう実現できるっていうか、動物の世界であんまそういうのないと思うんですよ、うん、なんか怖いままみたいな。
動物だと本当に生死に関わってそうですもんね。
そうそうそうそう、うん、まあ、そこはだから人間の尊さとも言えるところだと思うし、はい、まあ、あとはね、例えばその怖いままやってる姿って尊くないですかっていうのが、例えば舞台ですごい緊張しててもう声も震えてるんだけど、はい、そのまま頑張ってこう歌おうとしてる、うんうんうん、その姿ってなんか人を感動させません？
そうですね、頑張れって応援したくなるし、なんか我が事のように見てしまいますね。
そうそうそうそうそう、うん、なんか応援をしたくなる気持ちにさせられるっていうのが、はい、これある意味こう心を奪われてるわけじゃないですか。
そうですね、
そういう意味で言うとその怖いながら立ち向かってる姿っていうのは人の心を奪うようなすごくその魅力的になるわけですよ、うんう
ん、はい、
だからその怖いながら例えば告白をしてる男の子とかね、
うんうんうん、
うん、女の子もそうですよね、はい、それもまたこう尊いなというふうに僕は思いますし、
そうですね、
そう怖いまま進んでる、怖いけど言ってみる、むしろ怖いから言ってみる、うん、まあ、セールスでも何でもそうだと思うんですけど、うん、こう震えながら言うっていうことがすっごいこう価値があること、
あ、そうですね、
なんじゃないかなって思うんですよね。
確かに、まさしく成長痛っていう言葉がぴったりだなって思いました。
本当本当本当そうなんですよ。僕だってあれですからね、起業して最初その割と高額の商品を初めて売るとき、はい、めっちゃ足震えてましたから。
あ、そうなんですね、
う
ん、
足震えて、もう今でも覚えてますよ、なんか駅近くのこの店でみたいなね、はい、何月何日みたいなの覚えてるんですけど、はい、そこでこうしっかりとこのなんかお伝えをするってなった時に、もう全然もう今から考えたらめちゃくちゃ下手くそ、うんなプレゼンで、うんうん、
はい、
でなんかもう資料とかも用意してなくて口頭で説明するみたいな、
うんうんうん、
もう何やってんだみたいなね、うん、契約書とかも全然用意してないしみたいな感じだったんですけど、はい、とにかくこう値段を言うっていうことに対してこう震えながら、もう左足と左手がガクガク震えながらもう言ったわけですよ。
左って覚えてるんですね。
覚えてる覚えてる。もうねめちゃくちゃ震えてたの覚えてる。でもその怖さのまま言ったことで、
はい、
超えれた感じがしたっていうか、だから恐怖心をないままにして、
はい、
左足触れるなふんっつってやっても克服したっていうか、なんだろう、超えたことにはならないんだけど、震えながら言ったことで超えれたっていうか、なんかそういう感覚があったんですよ。
そうですね、
うん、だからなんだろうな、うん、恐怖心は恐怖心を持ったままやることで、はい、
うん、
なんかね本当の意味で内側の情熱に火がつくっていうか、なんかそういう感じがするんですよね。
やっぱ恐怖心で持ってまま、うん、ま持ったままでってことですよね、
うん、そう
打ち勝たなきゃっていう気持ちも湧いてくると思うので、
う
ん、
そうそうそう、
確かにその炎が点火するっていう感じはなんかわかる気がします、
うんうんうんうん、でなんかなんだろうな、あのね、緊張と緩和の同居なんですよ。あの恐怖ってなってると外側カッチンになってるんですけど、
はい、
内側をこう柔らかくやるぞみたいなところができると、はい、この緊張と緩和の世界が同時に実現できるんで、
うんうんうん、
僕の考えなんですけど、緊張と緩和が同時に実現できると、はい、ものすごい人間ってパワーが出るっていう風に思ってるんですよね。なのでなんかそういう、こう緊張と緩和を同居させて、
はい、
自分のパワーがブワー広がって、
うんうんうん、
最高のパフォーマンスができるみたいな、
うん、
だからなんだろうな、例えば舞台とかでも演じる時でも、なんかこう興奮と緩和とか、
はい、
その緊張と緩和みたいなものが同居した時に初めて最高のパフォーマンスができるっていうか、
うんうんうんうん、
僕はあのミュージカルとかも舞台出たことあるんですけど、はい、ミュージカルで歌ってる時ってお客さんの顔は全然見えないんですよ、
うんうんうん、そうですね、
緊張全然してない時ってぶっちゃけそんないい歌歌えないんですよ、はい、うん、なんだけど本番さながらの緊張感みたいなものを、緊迫感を持った上で今まで練習してきて自分の実力を出そうとすると、ものすごいね奇跡的な歌のうまさになるっていうのがあって、
はい、
結構本番強いんですけど、
うん、
そのなんかこの緊張と緩和の同居がものすごいいい歌を作るんですよね。
そっか、力が抜け切ってたら、まあ、歌ってことなので、まあこうね、コントロール、
うん、
音程とかコントロールがあると思うんですけど、
うんうんうん、
なんかそれがちょっとふにゃんってなりがちかもしれないけど、
うん、
程よいその緊張感だと、多分そのパシッパシッってなんかはめてい、
うん、
いけるようなそんな感じがするので、緊張と緩和か、それが同居している、
そう同居している。だから本来はこの同居とか連続性を持たせるというのはベストで、
うんうんうんうん、
まあ、今の時代結構やっぱりこうしなければとか、
うん、
なんかまあいろんな世間の状況でこうしなきゃっていう考えが強くなってるから、
うん、
講座とかでも結構緩みましょうって話を重点的にするんだけど、
はい、
本質的な意味としては同居させましょうだし、
うん、
連続性を持たせましょうっていうか、
はい、
緊張だけでもダメだし、
はい、
緩和だけでもダメだしっていうのが本来のあるべき姿っていうふうに思ってるんですよね、
はい、
なのでこの2つをしっかりと同居させる、
はい、
そういう意味では怖いままやる、
怖いまま、
恐怖っていうのは成長痛、
はい、
恐怖っていうのは別に悪いことじゃないっていう、ここを持った上でチャレンジをしていくっていうことによっていろんなものを超えていけるっていう、
うんうん、
そして本当の意味で自分が一回り大きくなるっていうか、
はい、
なんかこうオーラごと大きくなるみたいなものが、この恐怖っていうものを全てこの恐怖っていうものを触媒にして、
はい、
その自分のワンランク上っていうものが実現していくっていうふうに思うんですよ、
はい、いやなんか なんかね、うん、今日テーマが恐怖って伺った時に、うん、なんか重たい話かなとかね、うん、ちょっと思ってたんですけど、うんうんうん、なんかこうやってこう、うん、この時間ずっとお話をお伺いしながら、うんうんうん、恐怖っていうものが、うん、この反対側にあるような、うん、本当に安心につながっていくものなんだなっていうのがなんかコロンってひっくり返って見えてきて、うんうん、あ、恐怖、ちゃんと恐怖を感じる、うん、ちゃんと恐怖を知る、うん、っていいことなんだなって
本当そうなんですよ。
改めて今感じました。
本当そうなんですよね、うん、なので、まあ、今日いろいろね、いろんな側面でこの恐怖に対してお話をしてきたんで、はい、ちょっとねそろそろこうまとめっていうところに入っていこうかなと思うんですけど、うんうんうんうん、まあ、3つですよ端的に言うとね、はい、恐怖っていうのは1つ目がまずね、はい、恐怖があるから備えられる、
はい
ね、最悪を想定するから安心できる、うん、っていうその1つの役割ですね、
うん、
でもう一つが代理想像、うん、相手のことをしっかり想像できて相手の立場に立ち切ると
立ち切る
いうことができるから、はい、だからこそ相手と信頼関係を深く結びつけたりだとか、うん、相手が欲しい言葉、はい、まあ、逆に言うと一番欲しくない言葉も分かったりっていうこともあるから、ね、勝負事だったらされたくないことをしたらいいし、
はい、
うん、で調和したかったらされたいことをしたらいいっていう、うんうん、単純にそれだけの話だよねっていうこの代理想像っていう面、
うん、
で最後が成長痛っていう捉え方してみたらいかがですかっていう、
はい、
むしろそれはピンチじゃなくてチャンスだよってよく言うじゃないですか、うん、ピンチじゃなくてチャンスってね、はい、あれでも本当そうだと思っていて、うん、ただチャンスなんだよっていう捉え方に変えることによってなんかこう恐怖がむしゃぶるに変わるっていうか、
うんうんうん、
でなんかそのさっき言った緊張と緩和の同居っていう奇跡的なそのミックスバランスっていうのができるので、はい、
うん、
それによって人間のポテンシャルっていうのは 120% 発揮できる状態になるから、うん、はい、だから本場の奇跡みたいなものが起きるんじゃないかなと思ってるんで、うん、ぜひね、あのもうこの恐怖ってこんなに作用があってね、
はい、
こんなにこう素晴らしいこう効果を引き出してこんなに人間のステージを上げてくれるね、
うん、
この恐怖っていうもの、まあ、もちろんねそのしなくていい恐怖とかっていうのもあると思うんです、
はい、
まあ、変に未来想像しまくりすぎちゃってとかね、うん、まあ、まあまあそういうのも含めて、
はい、
あんまりこうなんだろうなその変に活用しまくるっていうよりかはその自然に湧いてくる恐怖に関してはもうしっかり活用していただいて、
はい、
生かしていただいて、
うんうんうん、
でなんかこう自分の人生を彩り豊かにするっていう、はい、もうすごいなんだろうなめちゃくちゃいいスパイスっていうか、
うん、
うん、いう感じなのでぜひ ね活用していただきたいなってやっぱ思いますね。
いやなんか今本当この時間、うん、今48分ぐらいですね、通して、
うん、
このチョコレートコスモスの中の、
うん、
あのアスカちゃんのお兄ちゃんが言った、うんうん、ちゃんと怖がれっていう言葉が、うん、腑に落ちました。
あ、よかったでございます。
なんかあの一言にこんなにいっぱい詰まってたのかと思って深い、
そうなんですよ、
深い言葉ですね。
そうなんですよ、もうちゃんと怖がれなんですよ、
うん、
ね、怖、空手を怖くならないとこれ以上上手くなれないぞっていうあの一言っていうのは、うん、
はい、
それだけのこう意味が詰まってるんじゃないかなと僕は解釈してるし、はい、まあ、そうやって恐怖を解釈できたら本当の意味で彩り豊かな人生がもう本当選べるというか送れるので、
うん、
ぜひね、
はい、
今日のお話を参考に実践していただければなと思っています。
はい、はい、ありがとうございました。それではここで1曲お送りいたします。米米クラブで君がいるだけで。この番組はあなたの生活を彩り豊かにする株式会社ネクストワンミカエルリリースの提供でお送りしました。ということで、
はい、
今日は、
はい、
テーマ恐怖、
恐怖ですね
についてお話を伺ってきたんですけども、
うんうんうん、
いや本当にね恐怖っていう言葉の意味の深さを今日よく知ったっていう感じがします。
ね、だから一言で言うとちゃんと怖がれなんだよなっていうところなんですよね。
いや、このチョコレートコスモスオンダリックさんの、
うんうんうん、
この本の中でお兄ちゃん出てくるのって、うん、ほんの一瞬に、
うん、
アスカちゃんに対してその言葉を送ってるじゃないですか、
うんうんうんうん、
こんなに深い言葉があり、うん、しかもそれをチョイスした陽気さんがすごいなって、うん、改めて今
そう、ね、ついこうマニアックなところね取り上げたくなっちゃうんですけど、
本当に、本当に、
うん、でもねこの恐怖にまつわるこのね代理創造みたいな話もあったじゃないですか、
はい、
これはやっぱこう演劇においてもやっぱすごく大事になってくるし、
うん、
まあ、それこそ主人公のねもう一人の京子ちゃんいたじゃないですか、
はい、
京子ちゃんは、まあ、ある意味この恐怖をちゃんと自覚したからうまくいったっていうか、
うん
うんうん、いうところはあるんじゃないかなって思っていて、
そうですね、確かにこの京子ちゃん、
うん、
は、
うん、
あの戦ったなっていう感じがすごいします、
うん、そうそうそう、
自分自身のなんだろう負けたくない気持ちというか、
うんうん、
いろんなものに対して、
そうそうそう、まあ、それこそねそのプライドかなりぐり捨ててね、
う
ん、いろんなことをしていく中で、
はい、
やっぱ私は強固なのよみたいなそういうこうねあの自分のプライドみたいなものもありながら立ち向かっていくみたいな、
はい、
そこに絶対恐怖ってあると思うんですよね、はい、こうなんかそんな私の評判落としたらどうしようとか、
うんうん、
なんかこれまで培ってきたものが壊れたらどうしようとか、まあ、いろんなものがあると思うんだけど、うん、それでもこの恐怖に向き合って超えてきたっていうところも含めて、はい、やっぱりこの京子ちゃんの強さみたいなものも出てきたっていう部分はあるかなと思うので、
うん、
まあ、この京子ちゃんに関してもね、
はい、
強さかなと思いますし、
うん、
なんか最後の方ですごく印象的なねセリフがあったなと思ってるんですけど、はい、なんかこう演じる時に、
はい、
こう機械のようにサイボーグのようにアスカちゃんはこう役に入っちゃうよねみたいな、うんうん、
ありましたね、
話があって、はい、で京子ちゃんがそれに対して羨ましいって言ったんですけど、
うん、はい、
何を言ってるんだと、うん、その演じる側のその苦闘だとか葛藤だとか、うん、そういうものがあってこその人間だろって、
人間味なとこですね、
そうその人間味を感じない人に魅力を感じないんじゃないかっていうセリフがあった時に、
はい、
そうなんだよなってやっぱ思うというか、
うん、
恐怖を抱えるのがむしろ人間っぽいよねっていう、
なるほど、
うん、だそれが魅力につながるからね、
そうですね、やっぱ何か超えてきたんだろうなっていうのを感じる人たちは魅力的ですよね、
うんうん、そうだから怖いまま進む、
うん、
ね、あの克服するというよりかは、
はい、
怖いまま進む、むしろ怖くないことは怖いと、
あ深い、
うん、怖くないことが怖いとぜひね思っていただいて、
はい、
何か恐怖を感じたら、
うん、
当たり前なんだなと、私はより魅力的になろうとしてるんだなと、はい、うん、いう風に思っていただけるといいなと思っております。
はい、ありがとうございました。いやぜひあのオンダリックさんのチョコレートコスモス、
はい、
こちら素敵な作品なので、
はい、
読んでぜひこの放送を
聞いてい
っていただけたらなと思いますので、
はい、
ぜひよろしくお願いします。
お願いします、
番組では皆さんからの感想をお待ちしております。そしてぜひあなたの人生を変えた本を教えてください。本のタイトルエピソードを添えて番組までお送りください。川崎 FM のホームページの右上にあります楽曲リクエストをクリックし、番組名はドリームバイドリームを選び、メッセージ欄に彩り豊かさライフとお書きの上お送りください。次回の放送なんですが3月1日火曜日12時30分にまたお会いしましょう。
はい、ぜひ日常に彩りを感じて豊かな毎日をお過ごしください。